都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ポエヨケンです。今回もですね、政治の話題から生き方までっていうですね、いつもながらの流れでお話をしてみようかなというふうに思います。今日ですね、内科に、診療に行ったんですけどもね、受付のこの事務やってる人いますよね。医療事務って言うんですか、あの女の人ですけども、咳をガンガンしてましてね、寒い時期はですね、大抵受付の女の人は風邪ひいてんですね。マスクして顔真っ赤にして、病院に勤めてるわけですからね、ですから予防方法とかそんなのはもう知ってますよね。うがい手洗い、マスクをして、あと栄養つけて、そんなことをしてもですね、やっぱ勝てないんですね、あのウイルスの中はね。本当にね、大変な仕事だろうなというふうに思います。どんな仕事もですね、絶対逃げられないカルマみたいなものってありますよね。医療事務にとっては感染とかね、下水道処理者にとっては汚物であるとか、ゴミ収集の人はですね、匂いから逃げられませんよね。どんな仕事にでもですね、カルマっていうのはやっぱり、ついてくるもんだと思います。ですから基本的にはしんどいですよね。仕事っていうのはしんどいもんだと、この仕事っていうのはしんどいもんなんだというですね、ところをこの社会常識にしていかないとダメなんじゃないかなと思いますね。よく生きがいとかっていうのを持ち出す人いるけれども、この生きがいによってね、生きがい搾取なんて言葉がドラマから流行りましたけれども、こう仕事を生きがいにするのはもう個々人の勝手であってね、それを企業側が押し付けたりっていうことは絶対にあってはならないなっていうふうに思いますね。仕事はしんどいと、だから対価が発生するわけですね。労働賃金が発生するんですね。というわけなんですけども、安倍さんがですね、解散をしたと、衆議院解散をしたってことですね。理由になるのは当然加計学院とかですね、森友学院ですか、あそこら辺の隠蔽ですね、国会で追及されるのはもうこりごりだ。実際あれ以上追及されたら何か出てきたってことでしょう、とんでもないことがね。それで自分自身が辞職に追い込まれるっていうんでね、その前にですね、解散総選挙をやるっていうことですね。で、隠蔽してしまうってことですね。話題からも完全にこの、社会の目を向けさせると。そういう目的を持って、安倍さんは解散したんだと思いますが。で、今の政治の情勢ですよね。ちょっと考えてみようと思うんですけども。もともとこう、そういう理由でですね、強硬的に解散してるわけでありますから、あんまり安倍さんに対してのイメージっていうのは、世間のイメージっていうのは、あの人はあんまり支持率っていうのは、思いっきり上がったり下がったりしない人だけれども、それでも少し下がってると思いますね、今現状で。で、公明の票の入り方っていうのは、あれは組織票ですからね、いつも同じ一定の票が入ります。あれはマインドコントロールで入れますからね。ね、ですから一定の票が入るということを考えると、そうですね、100議席減らすかもっていうよね、自公で100議席減らすかもっていうような、そういう噂がありますけれども、そうですね、減らすことは減らすんじゃないかなというふうに思いますね。問題になってくるのはですよ、政権交代があるかないかってことですね。で、政権交代をイメージして作ったのが小池百合子都知事のですね、希望の党っていうところですけれども、一時良かったんですけどもね、前原が新進党ですか、違いますね、民進党ですね、民進党をですね、実質合流させようと、いうところで、民進からはもう公認を出さないで、これで、公認が惜しければ希望の党に行けというようなことでですね、そういうことを言いまして、ところが小池百合子の方がですね、 そういう合流なんていうね、そういうような意思は私はないと。で、違う考えを持っている人間は排除すると。それ報道されましたね。この排除っていうのがもういかにもこのきついね、言い方で、それでもっても国民感情も離れましたね、小池さんからね。で、その排除の対象になるっていうのはやっぱりリベラル勢力ですね。民進党の中の。それがこれはたまらんっていうんで、枝野さんが代表になって新しく結成したというのが、立憲民主党っていう政党できましたね。それができました。あと、この民進党の重鎮たちの中には、無所属で、立候補するっていう人も、何かいますけれども、これはとりあえず眼中に置かなくていいと思いますね。それで小池のところのですね、希望の風ですか、これが単独で過半数取れるかって言ったら、到底取れないだろうと。取れないと思います。イメージもすごく悪くなってますね。小池のやり方が、とにかくひどいと。例えば、公認が欲しければ金持ってこいみたいな、そういうようなね、やり方ですからね。あと、政策も具体的に決まってないくせにですね、政策に対しては賛同することみたいなところでね、ちょっと独裁者っぽいね、そういうようなのが見えてきたっていうね、ちょっと民主主義から離れたようなね、小池のね、性格がちょっと見えてきたと。票読みっていうのは全くできませんけれどもね、200名以上は立てる予定だっていうんですけども、200名立てたところで半分いくかいかないかだと私は思ってますね。実際当選するのがね。じゃあ、例えば100名当選したとして、それで政権交代できるかったらできませんからね。ただもし自公がですよ、過半数割ることになれば、うまくですね、野党でもって、あれですね、自民、公明以外の政党でもって、うまくですね、大連立を組むことができれば、面白いことにはなりますけれども、怖いのがですよ、怖いのが、自民と公明が過半数を割ってもですよ、この自民と公明にですよ、例えば日本維新の会ですか、あるいはこの小池のですね、希望の党が、連立を組むと。それはないと思うんですけどもね、自公政権を終わらせるっていうふうに言ってましたから、小池の方が組むことはないにしてもですよ、維新であるとか、あと他のですね、何らかのですね、勢力がですよ、自民、公明とくっついて、かろうじて過半数に到達するなんてことは考えられるかなと、それはちょっと怖いですね。だからですね、私はですね、小池新党大嫌いなんですけども、あれはあれで、とにかく頑張ってほしいと思ってるんです。小池新党は小池新党で頑張ってほしいと。できるだけ、当選してほしいと。ただ、私個人は思い入れを持っているのが枝野のところのですね、立憲民主党なんですね。ここで便宜上リベラル3党というふうに言っておきますけれども、立憲民主党と社民党とあと共産党、この3党ですね、なんとかこの3党にですね、票が入ってほしいなと思ってます。一番ね、この3党に票が集まる形を取ってほしいと思ってます。反安倍なんですね。小池新党も反安倍だし、リベラル3党もこれ反安倍なんで、とにかく反安倍同士ですから、反安倍のところは、とにかく、票を取って当選してほしいんですよ。で、できるだけもう過半数から大幅に割り込むぐらいなね、自公ですよ。自公を過半数から大幅に割り込ませて退陣をさせると。その後どうなるかっていうのはもう今考えてもしょうがないことでね。今考えてもしょうがないことで。まずは安倍政権を終わらせようと。そのためには、小池とリベラルの3党ですね。これを当選させようと。 だからできるだけ選挙協力はしてほしいんですね。小池新党と枝野のところは、ちょっと、もちろん対立してるっていうかね、お互いに面白くない存在ではあるんだけれども、ぶつかり合わないでほしいなっていうね、選挙協力はしてほしいなっていうふうに思っています。でですね、リベラルって一体何なのかって話ですけれども、まあ、リベラルっていうのはもともと語源はこれ自由主義なんですね。ところが今はね、頻繁に使われているリベラルって言葉は明らかに自由主義じゃないでしょう。何なのかって言ったら、まあ、社会主義の亜流みたいな感じですよね。ですからそう解釈していいと思いますね。リベラルっていうのは社会主義の亜流であると。社会主義まではいかないけれども、社会主義のこの手前ぐらいの思想、これがリベラルであると。それが立憲、民主党っていう政治であるということですね。あと今、社民党ってあるじゃないですか。この社民党と立憲、民主党って近いんだけれども、どこが違うのかっていうと、社民党の場合は護憲なんですね。護憲なんです。で、立憲民主党っていうのはこれ、立憲なんです。護憲と立憲ってこれ違うんですね。立憲っていうのは護憲っていう意味じゃないです。立憲っていうのは憲法に従いましょうということを言ってるわけですね。憲法を中心にして、政治を進めましょうっていうのがこれ立憲という、あくまでもそういう意味ですから。ただその憲法を改正するということに関して、ノーと言ってるわけじゃないですね。立憲民主党はね。必要があればみんなで話し合って民主的な手続きによって、憲法を改正することもあるって言ってるわけですから。それにこの戦争っつか、防衛っていうか、そういうものに対して後ろ向きな姿勢ではないんですね。立憲、民主党っていうのはね。社民党とか共産党っていうのは、とにかく戦争しないで全部話し合いでね、終わらせようみたいな、なんかそういう、夢物語みたいなところがね、ちょっとあるんですけれども。立憲民主党はそういうような感じではないんですね。やっぱり防衛は大事であると。でですね、まあ、小池さんが自分で言ってるのは、私はリベラルじゃないわ、穏健な保守であると。ね、穏健な保守であるとかって言ってるのは、まあ、穏健なようには思えないけれども、穏健な保守であるって言ってるんですね。じゃあ、保守って何なのかっていう話ですけれども。保守っていうのは改革に対して保守なんですね。改革政党に対して保守であると。改革政党って何なのかって言ったら、これ左派なんですね。左派っていうのは社会党とか共産党とかのことを左派っつってんですね。これに対して変えさせないぞっつってんのが保守で、まあ要するに、資本主義の立場ですね。これが保守なんですわ。で、今の保守っていうのは、まあリベラルに対抗してるわけですからね。ですから、枝野みたいな、ああいう考え方に対して、保守というふうに言ってるわけですね。で、枝野みたいな考え方ってどういうことかって言ったら、要するに、まあ、儲けてない人と儲けてる人っているでしょ、世の中に。金銭的に恵まれてる人と恵まれてない人っていうのがいて、金銭的に恵まれてない人が、恵まれている人が、社会のね、いろんな費用を負担していって、で、恵まれてない人にお金がね、行き届くようにしましょうっていうね、そういうことですよね。だから、本当のこの、あれですよ、社会主義、共産主義の考え方ですよ。これがまあ、リベラルなんですね。だから、持ってる人間が負担しなさいと。ね、持ってる人間が負担しなさいと。持ってない人間はね、まあ、あまり無理する必要性はないみたいな、そういうようなことなんですよね。むしろ受け取らなきゃいけなかったりするわけですからね。それに対して保守っていうのは何かって言ったら、なんで自分が負担しなきゃいけないのっていう金持ちの反発ってあるじゃないですか。なんで自分は一生懸命頑張って稼いだのを、なんで人にくれてやんなきゃいけないのっていう気持ちを代弁しているのが保守なんですよ。これが自民党だし、ついこの前まで自民党の議員だった小池も当然こう保守なんですね。でですね、やっぱり人としての優しさとかっていうものを感じるのは、 やっぱリベラルからやっぱり感じますよね。人間としての優しさっつうのは。ね。あり余ってれば、その一部を、あまりね、なんていうか、苦しんでいる人たちに対して分配して、どうぞこのお金を使ってくださいと、困った時はお互い様っていうのがリベラルの考え方でしょ。で、保守っつうのはね、なんでやんなきゃいけないのって、自分自己責任でしょ。やっぱり人間の姿勢との冷たさが出てきちゃうよね。だから保守の人ってやっぱり冷たい人が多いと思うんですね。性格的にね。で、リベラルの人ってのはやっぱあったかい人が多いなっていうね。性格が出てきちゃうのかなっていうふうに思いますね。で、まあこれはまあ、余談なんだけども、まあ枝野がね、保守とリベラルは対立概念ではないとかって一生懸命言ってるのを聞いたんだけども、まあそれはまあどういう話かって言ったら、まあ、枝野がなんか目標にしてるのが、古き良き日本の一億総中流の時代であると。一億総中流のね、古き良き日本というのをね、もう一回蘇らせなければならないんだと。だからその一億総中流というのを守っていきましょうという意味において、私はリベラルと言われてるけども、私はそういう一億総中流のね、古き良き日本をね、の伝統を守っていきたいと思ってから、私は、保守でもあるんだっていう言い方をしたんだけど、かなり無理のある話で、もう一億総中流っていうのはもう過去の話ですからね。もうなくなってしまった話ですから、保守も何もないわけで、もうそれは失われていってしまったもんですから。今現在一億総中流であるならば保守っていうのはわかるんだけども、今はもう一億総中流じゃないから、枝野が自分を保守というのはそれはちょっと、違うだろうと思いますね。社会主義とか共産主義とかっていうのは実は保守的な思想なんだとかっていう議論もあるんだけど、それは全く別の話でね、あえてここで触れませんけれども。というわけで、まあ、今までね、こういう政党なかったんで、立憲民主党っていうのは、まあ、いい政党できたなと思いまして、まあ、単独政権、まあ、次ね、どんなに頑張っても単独政権は無理だしね。もしかしたら大連立としてですね、まあ速攻政権を取るかもしれないけれども、大連立という形でね、まあそれはどうなるかわかんないけども、とりあえずこの政党はちょっと応援していきたいなっていうふうに、私は思いました。今までどの政党に入れたらいいかとわかんなかったんだけども、やっとね、支持政党とね、まだ支持政党とまで言いませんけれども、まあちょっとね、支持してみたいなと思える政党がようやく出てきてくれたっていうのはね、すごく嬉しいです。で、今のこの世の中、本当に変えていかなければいけないんで、やっぱ人間、優しい人を、本当ね、優しさとか思いやりって言葉が廃棄されたでしょ。この世の中から失われてしまったでしょ。で、安倍政権が出てきたから余計思いやりとか優しさとかって言葉が、なんかなくなってしまったような気がするし、パワーハラスメントですか？後でまた話しますけれども。パワーハラスメント良くないよっていうような、当然ね、パワーハラスメント良くないよっていうようなね、そういう流れがバーッとね、拡散されてきてるわけだから、減っていくはずなんだけど、かえってパワハラが増えてるっていうのは、やっぱり、安倍政権が続いてるからね、どうしてもパワハラも終わんないのかなっていうようなね。やっぱりそのリーダーに似てくるでしょ。社会っていうのはね、リーダーの考えを反映するわけだから、自民党がっていうのはパワハラ自民党ですからね、やっぱり世の中全体もパワハラになってくるのかなっていうふうに思ってますんで、ここはちょっと、やっぱ政治を変えていくというのは重要なことなのかなっていうふうにね、まあ思っております。まあ今言ったようなことっていうのはね、ずっと私もツイッターでバーっとね、あんまり書かないんだけれども、まあ一日ね、一回か二回くらいしかつぶやかないんだけれども、まあずっとね、つぶやいてはいるんだけどもね、まあ何分反応がないんでね、私のツイッターっていうのはね。ただまあ今話したようなことを、まあツイッターでね、言いたかったことであります。さて、今日ですね、お話ししたいなと思う、まあ本題っていうかね、本題っていうか、今日のテーマなんですけども、HSP の話をしたいなと思っておりますね。 で、HSP っていうのは別に病名っていうことじゃなくて、HSP というなんか人間のタイプがあると言われてるんですね。これはどういうことかって言ったら、敏感すぎてすぐに動揺してしまうという、そういうタイプなんですね。で、カナリアっていうね、鳥によくですね、例えられるっていうかね、オウム真理教のサリン事件がありましたよね。あの時に警視庁の、山梨県警とか、今どっちでもいいんだけども、そのサリンのね、サリンの探索をやるときに、カゴにね、カナリアを入れて、それを捜査員が持ってね、ずっとその現場を歩いていくっていうね。時にカナリアがね、ポトッと死んでしまったら、そこは毒ガスがあると危険だぞっていう。やっぱりなんていうかね、社会の一定人数、何割かわからんけども、まあ5人に1人って言われてるんですけど、5人に1人はこういうカナリア体質だっていうんですね。っていうのは敏感だっていうことで、非常に敏感であると。何に対して敏感かって言ったら、危険を察知しやすい。この危険を察知しやすいタイプっていうのが5人に1人いるっていうんですね。これが HSP っていうね、そういう資質らしいんですよ。だから確かに言いますわね、小泉純一郎がね、人間にとって重要なのは鈍感力だとかって言いましたけどもね。鈍感になる力、確かにそうだな。小泉さんは鈍感だなと思って見てましたけども。俺にはああはなれねえなと思って見てましたけれどもね。やっぱりの鈍感になれる人とね、鈍感になれない、敏感な人っていうので、ね、タイプとして、ありますけどもね。で、よく引きこもりになっちゃう人とかって、いると思うんですけども、やっぱ、会社に、まあ、もちろん学校っていうのはあって、で、学校行ったら、学校のみんなにはなかなか合わなくて、それで、不登校になっちゃう。ね。そういうような人は、例えば、まあ、社会人になって、まあ、社会に行きますわね。そうすると、やっぱり、すぐに合わなくて、会社と合わなくて、会社に行けなくなって、退職すると。で、少し休んで、また転職を試みて、で、また、行くと。どっかの会社に行くと。でも、やっぱり合わなくて、一定期間になると、また辞めると。で、また辞めて、またブラブラしてて、うわーって。俺の人生どうなっちゃうんだろう、私の人生どうなっちゃうんだろうと思いつつも、またハローワーク行って何らかの仕事を見つけて、また行くと。で、行くんだけど、また続かなくて、また辞めるって、これ繰り返すんですね。で、これ何なんだろうかと思うわけですわ。確かにまあ、バブル崩壊して以降ね、世の中ギスギスしているし、会社もギスギスしているし、温厚じゃなくなってんですね。会社の風土そのものが温厚じゃなくなってるし、サービス残業も増えてるし、一人一人のね、人格的な劣化ってのありますね。日本人の一人一人の人格的な劣化っていうのも顕著ですよね。まあ、よく衣食たって礼節を知るって言葉がありますけれども、人間が礼儀作法を知るのはお金持ちになると礼儀、初めて、お金持ちになるとっていうか、衣食住に不自由しなくなってから初めて人間はね、そういう心のね、豊かさっていうのを身につくことができるんだみたいな言葉っていうのは中国で昔から言われてますけれども、やっぱりバブルぐらいまではね、全員じゃないですけれども、豊かになればそれなりにね、心の安定性っていうのは得ることができて、企業のも余裕がある人って結構いたんですけれども、今本当にもちろん経営者そうなんですけども、経営者がそうなんだけれども、余裕がなくなってきている。だから管理する立場の人間、管理者って言われている、部長だってあるとかなんとかっていうのもやっぱり余裕がなくなってきて、ね、パワハラ、それがなんじゃいみたいな感じになっちゃってるでしょ。で、隠蔽したもんが勝ちみたいなね、ことになってるでしょ。で、残業も今問題になってて、電通のですか、 電通のあの女のね、社員がクリスマスの日に自殺しちゃった、飛び降り自殺しちゃったっていうね。今日出てましたね、民事事件で会社の罰金が、電通が払わなきゃいけない罰金がですよ、民事？刑事？刑事かもしれない。ごめんなさい。罰金ですから。だからこれ賠償金じゃないですよ。罰金ですから、あくまでも。こういう悪いことしちゃったんだよという罰金が、50万円。だから50万円あれば、ね、そういう死人を出しちゃってもいいみたいな感じじゃないですか。あと NHK ですか。NHK で、150時間ぐらい残業しちゃった、報道記者の女の人ですけども、心不全でね、携帯を握りしめたまんまベッドの上で死んでいたっていうね、携帯を握りしめたまんまベッドの上で死んでいたんですね、心不全で。これ NHK の報道記者の人でね、女の人で、若い女の人ですけど。こういうのを見ると本当にひどいですよね。100時間、150時間。のこう100時間、150時間ってこと聞いて、これね、まあ、お聞きになってる人ほとんどいないんだけども、まあ、1人か2人だと思うんだけれども、別に驚かないかもしれないでしょ。100時間、150時間あるんだもん。世の中に普通に、未だに。で、100時間、150時間やって、これ非常に問題なんだけれども、申請しないんですよ。労働者の方が。っていうのは何かって言ったら、50時間までしかうちは残業認めませんよとかってなってんだね。いや、もちろん残業したら法的には出さなきゃいけないんだけれども、がっつりやるんですよ。例えば、50時間、うちは50時間までだからねって言いながら100時間残業してたら、それは会社に申請するでしょ。100時間残業しましたったら。呼ばれるんだから会社に。なんでそんなに残業したんだって。お前のやり方が悪いんだろう。これでがっつりやるんですよ。頭から。申請させないために。だから一種の、なんつうの、いじめっつうかパワハラっていうのをやるんですよ。もう二度とそういう申請をさせないためにね。これね、どこの会社でもやってんですよ。だから怖いんですよ、この今の日本っていうのは。自民党的でしょ？本当に自民党的なんですよ。本当にこういうことをがっつりやるんですよ。だからね、本当に、なんつうかな、いつどこでね、過労死で人がね、死んでもおかしくないっていうか、実際死んでんでしょ。こうやって報道をバッとされるっていうのは、やっぱり若くて、で、若い女の子だからなんですね。やっぱり若い女の子、貴重ですからね、世の中にとって。で、おっさんが過労死したところでね、騒がないですからね、全然新聞も何も載らないですから、普通のことだからね、だから、あちこち死んでますわね、人は死んでますね。だからもしですよ、この HSP の人がそういう会社に入ると、アンテナが反応するんですね。アンテナが一瞬でピピピピピピピって自分の頭の中のアンテナが反応して、あ、この会社にいたら殺される、この会社にいたら殺されると思っちゃうんですね。もうとにかく将来を見据える神通力みたいなのがなんかあって、ですぐに辞めたくなっちゃうみたいな。それが原因だと私は考えてるんですね。だから探知力みたいなのがすごいんですね。あと声の大きい人のそばにいられないみたいなのもあるんですが、HSP の人って敏感なんで、声の大きいのが苦手なんです。だから声の大きい人が自分の職場にいたりすると、もうそれで嫌になって、もうその会社に行きたくなくなっちゃうんですね。声が大きいってのは別に危機でも危険でも何でもないんじゃないかと思うかもしれないけど、ほら、とにかくセンサーがすごいから、精神的っていうか、感覚がものすごい鋭敏なんですね。ですからそうなっちゃう。あと、物の言い方ですね。それが乱暴な人とか、物の言い方が乱暴な人がいるとかっていうんでも、やっぱり反応しちゃう。 ヤクザみたいなね、ものの言い方をする人がいるとか、自分の上司がこのヤクザみたいななんか、ものの言い方をする人とか、もうそれでもう反応しちゃうんですね。アンテナが反応しちゃうの。危険だ、危険だって反応しちゃうんですね。あと、まあ、職場に行った時に、このみんなでバーっと仕事してるでしょ。もう話もしないでひたすらパソコン叩いたり、電話取ったりしてる光景を見た時に、あ、この会社はとてつもなく忙しいぞ、とかね。到底この会社の複雑な業務を覚えることは自分にはできないかもしれないなとかっていうふうに、なんていうか、マイナス思考とかってよく言うけれども、マイナス思考というよりも増幅思考してしまうんですね。自分の頭の中で、ちょっと見た光景を自分の頭の中で10倍ぐらいに増幅していくっていうかね。だから実際はそうじゃないかもしれないですよ。実際はも、大したことじゃないかもしれないけども、なんせやっぱり初めてそこでね、見た光景ですんで、ああ、これは自分にはついていけないかもしれないっていう、自分の頭の中でどんどんね、できないできないできないできない、増幅していくですね。まあ、これもHSP のこれ特徴だと思うんですけれども。で、HSP の人の特徴として、おとなしい、逆らわない。で、おとなしくて逆らわないから、格好の餌食ですよね。いじめの対象になりやすいでしょ。あと、なんていうか、からかいの対象になりやすい。いじめとかからかいの対象になるっていうんで。まあ、当然、職場でもそういうふうになってしまうってことですよね。だからまあ、いじめとかからかいとかって言って、まあ適当にこっちはまあそれなりに笑ってごまかしたりするんだけども、向こうはやめてこないね。やめてこないどころかエスカレートしてくるでしょ。まあそれでもね、マニュアルがちゃんとあって、懇切丁寧に仕事を教えてくれたりとかっていう、まあそういう人がね、教育係、非常に優れた教育係が一人いて、ちゃんと手取りは、足取りちゃんと教えてくれりゃ別なんだけども、まあ今のね、社会っていうのは本当に忙しいですから、放っておかれたりしますわね。放っておかれちゃうんですよね。で、放っておかれちゃうともう全然覚えられないでしょ、仕事がね。で、覚えられないままずっとそこにね、1日2日、1週間、2週間、3週間、1月、2月っているわけでしょ。で、いつか言われるわけで、なんでできないのって。まあめちゃくちゃ言われるわけですわね。で、やっぱ感覚的には、HSP っていうのは、敏感ですから、ちょっと怒られただけでも、ものすごい怒られたように感じるんですね。衝撃が大きいわけですよ。ですから、まあ、結果的に会社をね、辞めちゃったりする人が多くて、で、こういう人が引きこもりになりがちですね。ニートとか引きこもりになっていくっていうんですね。あ、ニートとか大変ですよ。今、40代のニートとか、50代のニートとかいますからね。で、親、死にますから。親死んだらどうするんだって話ですよね。なかなか救われませんよね。そうなったらね。そうなったらもう共産党入れって私は言いますけれどもね。で、生活保護を受けると。もうそれしかないですから。で、この HSP の人って、まあ私のですね、昔からの何て言うかな、関わりを持ってくれてるっていうか、まあリスナーっていうか、フォロワーっつうか、まあ、コンタクトをね、取ってきてくれる人から見ると、なんか HSP っぽいなっていう人は結構多いです。すごく多いですね。まあ、私自身もね、HSP の毛があるんで、ですからまあ、なんとなく似てるなっていうんで、まあ、好んで私の話を聞いてくださってるのかなっていう感じがしますけれども。まあ、実際自分がね、HSP だとして、じゃあ、まあ、どういう対応ができるんだってことですわね。まあ、とにかく対症療法として、感覚をですね、できるだけ、緩やかにするという方法で、まあ、私もね、まあ、お勧めできないやり方としては、仕事をしていてもですよ、ちょろっとアルコールを口にするとかね。本 当アルコール、で、感覚、鋭敏な感覚を少し丸くさせるでしょう。まあ、感覚麻痺させますからね。これ良くないんです。ほっと良くないですからね。あと、家帰ってもですよ。気持ちが落ち着かないんですよ。そういう、 過酷なね、状況、職場で自分が過酷な状況にあるときってのは家帰って餅つかないでしょ。そういうときね、まあ、酒飲みますわね。で、酒飲んでも、冷めてきたところでね、また動悸っつうんですか、ドキドキドキドキね、不安感が増してくるっていうのがあるんで、全然良くないですよ、酒っていうのは。まだですよ、なんていうか、抗不安薬をですね、お医者に行ってですね、処方してもらった方が、いいと思います。ただこの抗不安薬っていうのもね、これ、即効性がないんですよ。酒みたいな。即効性がなくてですね、何十分か空けながら、じわじわじわじわとこの、イライラをね、落ち着かせていくっていうか。それも完全に落ち着くわけじゃないんですよ。若干和らげるっていうか、不安を若干和らげるっていうのが抗不安剤なんですね。完全に和らげるんじゃないの。不安をなくしてくれるんじゃないの。若干不安を和らげるっていうのが抗不安薬なんですよ。だから効かないわけですよ。簡単に言うと。効かないから何十錠も飲んじゃう人がいるわけでしょ。オーバードーズしちゃうわけで。これ大変なことですから。抗不安薬を使うっていうのはね、それはもうこの HSP の人にとっては、必要不可欠なもんかもしれないんですけれども、まあやっぱり、ちゃんと処方を守って、それを飲むと。だこれもやっぱり対症療法に過ぎないわけですから。まあ、あとはまあ何ができるかっていうとですね、なんとか自分に合ったところを見つけて、転職をすると。そんなことはもう分かってる話ですね。ないんでしょう。なかなか見つからないでしょ。あるかもしれないけども、自分の目の前に入ってこないわけだもん。自分の目の前にそういういい職場ってのが現れてこない以上、存在しないのと一緒じゃないですか。だからないんですよ、そういう職場っていうのは。じゃあどうすればいいかって言ったら、もう今の職場に慣れていくっていうのが一番現実的なわけであってね。じゃあ今の職場に慣れていくためにはどうすればいいかって言ったら、まあ、我慢して続けるしかないんですよ。ただ我慢して続けていくうちに、仕事は覚えられるようになってくるんですよ。まあ、会社の中ではいろんなこと言われますよ。まだできないのか、こんなこと知らなかったのか、なんでできないんだとかって、もう、これはもうしょっちゅう言われますよ。挨拶のように。でも、やっぱり1年とか2年とかって、やっていくうちに覚えてくるってことですよね。まあ、石の上にも3年って、3年も勤まんねえよとかってよく言いますけども、まあ、3年ぐらいやるとですね、覚えるってことなんですよ、仕事っていうのは。で、仕事覚えるから、落ち着きも出てきますよね。うん、まあ、3年耐えられるか耐えられないかっていうところは、自分で相談するっていうか、自分で自分に相談するしかないですね。3年耐えられるか耐えられないか。ただ当然3年耐えられませんよって人いるんですよね。到底こんなとこ3年間入れるなんて思えませんよっていうね。じゃあそういう人どうするんだって話ですね。じゃあかといって、じゃあ今すぐ転職しなさいって言ったら、やっぱり HSP と同じなんですわ。大抵どこ行っても。きついんですよ。どこ行ってもきついんですわ。どこ行っても発見しちゃうんだよね。興奮材料、自分自身の。危険な箇所をどこに行っても発見しちゃうんですよ。だから HSP にとって安住の地っていうのはないんだよね。HSP ってどこ行ったって危険を察知するんだもん。だから安住の地っていうのはないんですね。だからとりあえず今のところにいようと。例えば今はね、これから秋になって冬になっていくでしょう。だから春までいようとかね。とりあえず短く区切って頑張ってみる。短く区切りながら、目標を短く区切りながら頑張ってみるってことですわね。だから、とりあえずはね、暖かいね、春の日になればまた状況が変わるかもしれない。だから春まで頑張ろうとか、そういうふうに考えるしかもうないと思いますね。あとちょっとやっぱり人間関係のですね、付き合い方を変えてみるっていうのも、これ現実的な手法としてあると思いますね。人間関係の付き合い方を変えるっていうか、それはまあ敵を知り、己を知れば、百戦危うからずっつってね。まあ自分自身のことはよくわかってるわけですからね。自分は HSP なんだっていうところでよくわかると思うんですけども、あと敵のこともよく知らなければならないと。 まあ、いろんなタイプの人間がいますけれども、まあ、例えば、まあ、年食ってる人、これは本当ね、年を食っている、まあ、その、なんか主みたいな、職場の主みたいになってる人間っていうのは、本当にもう、自分が一番正しい、自分はもう間違っていないと。で、お前なんかゴミみたいなもんだっていう、基本的にそういう発想ですからね。だから人のことをからかってきたり、馬鹿にしたりっていうのは、大体そういう人でありましてね。でもちゃんとね、きちんと人生を学んできてるっていうか、人間学みたいなものをちゃんとそういうね、まあ、ね、ちゃんときちんと生きてきた人間は、年食ってきても謙虚さっていうのは忘れないんだけれども、まあ、普通にね、生きてきちゃうと、そういうものは身につかないまんま、ただただ傲慢なね、じじいばばあになっていくっていうね。だからもしね、職場にそういう人がいたら、ああ、ただの傲慢なね、何も学んできてないじじいばばあなんだってなっていうふうに思うしかないですね。ああ、年だけ取ってるけども、精神年齢はすごく低い人なんだなっていうふうに思うしかないです。まあ、それから、まあ、そんなに年食ってなくてもね、やっぱり精神年齢低い人ってね、まあ、ちゃんとしたね、上司でもちゃんとした指導ができないとかっていう人いますけれどもね、ちょっと人間性が、ちょっと人間性に問題があるなって感じたりすることって結構あると思うんですけどもね、まあ、どうやってそういう人と合わせたらいいかなっていうのは、なかなか難しいところではあるんだけれども、とにかく前提として考えてほしいんだけれども、性格のいい人と性格の悪い人っていうことって、よく考えると思うんだけれども、性格が良くなることの方が世の中は稀ですから。ほとんどの人は性格は悪いです。で、性格を良くするとか、人格的に優れているっていう言い方した方がいいかな。優れた人格を身につけていくような、そういうね、生き方、そういうプロセスの人生を、歩んできた人の方が極めて、難しいです。ですから、孔子であるとかね、シャークソンであるとかっていうのは、やっぱりこの、人格者って言われてますけども、やっぱり人格者っていうだけでもってね、あれだけ歴史に残ってしまうぐらいに、人格者だと本当に歴史に残っちゃうんですよ。それぐらい、人格者っていうのは難しいっていうか、人格者になるっていうのは、非常に何万人に一人とかね、そういうレベルなんですね。だから人格者じゃなくたってね、人間的に少しは尊敬できるようなね、人間になれればいいんだけども、なかなかそうもなれなくて、大抵の人間は自分のことしか考えてないですよ。人のことを考える余裕なんかないです。だから職場にいる上司とか同僚とかって自分のことしか考えてないですよ。そう考えるとがっかりしちゃいますか。で、だから自分の、ね、係長とか課長とか部長とか、ま、いると思いますけれども。ね、ちょっとね、配慮してほしいですけどね、自分のこともね。でも、彼らは自分のことしか考えていないです。自分のことを自分の保身しか全く自分の保身以外は考えていないです。民進党の前原ですか？それが今回ね、民進党を解体してしまったやつですけれども、彼だってね、まあ、なんていうか、ね、もう少しね、本気で自分の仲間のことを考えるんだったら、ああいう決断はしないと思うけれども、結局あいつも保身ですよね。自分のことしか考えてなかったっていうか、やっぱり自分が英雄になりたいっていうかね、自分が歴史に残りたいっていうか、自分が歴史に残る決断をしたと、ね、歴史に残る決断をしたと、前原誠司ということをね、政治史に残したいっていう思いの一点でもって、リベラルの仲間を、叩き潰した。またまあもちろん小池のところにね、行った人間もいるんだけども、彼らをね、苦労すると思いますよ。ね、小池のところで苦労すると思いますけれど。とにかく仲間をやっぱり、追い込んだ。だからリベ リベラルじゃない、前原誠司ですよ。仲間から尊敬を受けていた。が、やっぱり自分のことしか考えてなかった。だからもう一般社会はもっとすごいですよ。本当に何も考えてないですよ。相手のことなんか。自分の部下のことなんか、後輩のことなんか、くっそも考えてないですよ。それが社会だってことなんです。その前提でまず生きていこうってことなんね。じゃあ社長は？社長なら社員のこと考えてくれるでしょう。な、社長いませんよ。今の社長なんかほんと保身のゴリゴリですよ。悪い、あんた邪魔だから明日からやめてくれ、みたいのが今の社長ですからね。だから会社に尽くすなんてことなら到底そんなこと考えちゃいかんですよ。会社になんか尽くさなくていいんですよ。会社には、給料をね、搾取しに行くところ、自分が搾取してやるんです、会社から。自分が会社から給料を搾取すると。ね、月々何万円か何十万円か知らねえけども、会社からお給料を自分が搾取しに行くと、いう気持ちで行くと楽になるんです。自分がその会社からお給料を奪ってやるっていう気持ちで行くんですね。そうすると楽になるんですよ。受け身になると、やっぱり怖いです。ね、例えば山道を歩いてるときに向こうから熊がね、来てね、さあどうしようと。熊が向こうから走ってきたと。これはもう絶体絶命だなと。静かに後ろに遠ざかれとかってよく言うけれども、向こうは走ってきて、もう次の瞬間に自分の頭ぶったたかれそうになってるわけだから。そうなった時には、逃げ腰になるともうとにかく怖いだけで、しかも本当にやられてしまう。だからやっぱり、何らかの戦う姿勢を持つべきですよね。そうなったら。よし、じゃあ返り討ちにしてやるぐらいな気持ちで。股間でも切り上げてやろうか、みたいなね。顎でも、顎にパンチ一つお見舞いしてやるかとかね。鼻柱ぶん殴ってやるか、みたいな気持ち。じゃないと、ただただ怖いし、一方的にやられてしまうっていうかね。これは会社もそうだ、なんですよ。だから会社に行って、今日も会社でこき使われるなーとかって思ってると、会社がとにかく怖くなる。ただめんどくさい場所になる。じゃなくて、よし、じゃあ今日も一発会社からお金をくすねてきてやるぞ、みたいな気持ち。もちろん嫌なことを言う人間って職場にいっぱいいるけれども、はいはい、そうですね、わかりました、すいませんって言ってきゃ金をもらえるのよ。会社っていうのは。もう一回言うよ。はいはい、わかりました、すいませんでしたって言ってりゃお金もらえんのよ、会社っていう。楽でしょう。そういう気持ちで、会社とは関わる。人々とは関わるってことだ。で、人間ってのはすごく学ぶから、一日いたら一日何か勉強することってあるはずなんですよ。一日何かを勉強してるんです。ね。だから昨日の今日よりも今日の自分の方が絶対成長してるの。また今日の自分よりも明日の自分の方が一日絶対成長してるの、一日分。なんか仕事を覚えたりしてるわけですよ。新しい仕事を覚えたり。これ毎日毎日繰り返していったらね、確実に自分って成長してますからね。人が何と言おうと、人が認めようが認めまいが、先輩が認めようが認めまいが、上司がね、お前クソだな、いつまで経ったって仕事を使えねえなって言っても、確実に成長してるんですよ。自分でわかるはずですよ。で、だから、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月って言うと、やっぱ絶対に仕事が分かってきて、精神的にも余裕が出てきますから。だからあんまり不安にならないで。仕事が分かってくるってのは仕事が楽になるってことですから。だから今日が一番仕事がきついんですよ。ね。これからの仕事人生で今日が一番仕事がきついんですよ。今日よりも明日、明日よりも明後日、明後日よりもし明後日の方が仕事は楽になってくるんです。 ね、仕事人生の中において、まあもちろん転職しちゃったら元の木阿弥だけども、仕事人生の中で今日が一番楽なんです。きついんです。仕事はきついんです。今日が一番仕事がきつくて、どんどん楽になっていく一方なんです、仕事っていうのは。あと適当な手の抜き方とか、仕事をしている不利の仕方とかっていうのもだんだん覚えてきますからね。またこの人とはこうやって関わればいいんだなっていう関わり方、具体的な関わり方も分かってくるってことですね。まあ今話してるのはね、HSP の人間の働き方みたいな話をしてますけれども。あんまりな、長期、ね、3年とかって考えると本当に持たないですから。とにかく本当にきつい人はね、あと今月いっぱいだけ頑張ってみよう。今月いっぱいだけ頑張ってみようって言って、1ヶ月単位で、ね、頑張るのを1ヶ月単位に区切ると、なんとか続くと思います。今月いっぱい、今月いっぱいって。本当にきつい時はね。あと、まあ、これは私の、まあ、やり方だけれども、まあ、祈るっていうのは、本当に私はよくやります。まあ、これはもう信仰心のない人は、もうとにかく嫌悪感しか湧いてこない話だけれども、とにかく祈って、目に見えない力でもって自分をこの、ね、助けてもらうっていうかね。まあ、うさんくさい話しますけれども、神仏の世界っていうのはもう霊の世界ですから。まあ、霊界ですからね。だからこの霊界をこのね、働かせるっていうわけですね。だから霊界を働かせると。で、そのためには、祈るってことですね。やっぱ自力ではどうしようもないことって世の中にいっぱいあるでしょ。だそこをやっぱりね、自力ではどうしようもないところを、やっぱそういうね、宗教的なものによって、まあ、なんとか回避していこうみたいなところだと思います。観音経ってあるでしょ。まあ、あれがおすすめなんで、まあ、アマゾンでね、観音経とかっていうふうにね、打つと、まあ、教本なりテキストなりが手に入ると思いますんで、まあ、興味のある人はね、観音経をちょっと入手して、まあ、それを読むとかっていうことをやってみてはいかがかなと思います。まあ、非常におすすめのお経ですね。あと、そうですね、まあ、嫌な上司とかっていう、ね、そういうのって、絶対いると思うんだけども、まあ、私のまあ、信仰体験みたいなところを言うと、祈っていくとね、消えます。その人がどっか転勤になったりね、会社辞めたりしていなくなります。そういうことは今まで何回もありましたね。で、どんどんどんどんね、職場が居心地良くなってくるんですね。あるいはですね、まあ、その人がいなくならないにしても、周りが自分の味方になってくるっていうかね。周りが自分の味方になってきて、その人がだんだん肩身狭くなるみたいな。その人がだんだんね、居づらくなるって、逆にその人が居づらくなってくるって、こっちが居やすくなってくるみたいなね。これも信仰体験としてね、ありますね。まあ、その人の悪口をね、職場で言うとか、ね、陰口、あの人嫌な人だよね、とかって言うんじゃなくて、しっかりね、自分の家の仏さん、神様、仏様に対して、言う、あの人嫌なんですよ、私、あの人嫌いです、みたいな。私、あの人と仕事すると本当苦しいです。ということを神様、仏様に日々訴えるっていうね。そういうやり方ですね。で、それをまあ、霊界でこう動いてもらうっていうことですね。怪しいですね、話がね。まあ、怪しくない話に少し戻しましょうかね。だから HSP がね、まあ、どうやってこの職場をね、生きていくかって話ですけれども。まあ、現実的にはね、本当は一人で仕事できればいいんですけどもね、作家でもなってね、なかなかそういうわけいかないですからね。自営もなかなか大変ですから。やっぱぐ、あの、現実的にはどっかにね、あの、や、あの、働きに出る、働きに出るというのがね、現実的なんでしょうけれども。確かに敏感さっていうのはね、わかるんだけども、小泉さんの鈍感力っていうのも一理あってね、鈍感にはなり得ないんだけれども、敏感さを緩和させる努力っていうのは絶対必要で、ためにはどうすればいいかって、あんまり考えない。右から左に受け流すっていうか、そういうギャグありましたけども、右から左に受け流すような、そういうことをできるだけやった方がいいと思うんですね。 例えば看板ね、職場の看板とかってあるでしょ。なんかそれが遠くから見えた瞬間に吐き気がするみたいなね。敏感な人ってそうですから。だから自分の勤めてる会社の CM が流れただけでもって具合悪くなるみたいなね。だからそういうことをできるだけ気にしないようにしようよっていうことですね。できるだけそういうことを気にしないようにして右から左にスッと受け流すような努力をするってこと。そういう努力は必要だと思うな。まあ私は努力はあんま好きじゃないけれども、そういう努力は必要だと思うんですね。あと、まあ上司がなんか文句言いそうな顔をしているとかって、文句言いそうな顔してるなっていうその表情でもって敏感にこれ察知しちゃうんですよね。あ、このまた文句言いそうな顔してまた文句言うだろうな。文句言いますから。間違いなく文句言いますから。文句言った時に文句をね、に対応すればいいわけであって、今別にそれを考える必要性ないですから、いちいちその人の顔色は見ないこと。だいちいちその人の顔色を見たって、そのアイドルの顔でもないわけだから、気持ち悪いだけだから、別にその人の顔色を見ない、顔を見ないと。そういうことですね。で、コツコツコツコツ自分の仕事をやってりゃいいわけであってね。そういうことをいちいち気にしないってこと。みたいなね、ことなんですけれども。2チャンネルにもね、HSP っていうそういうスレッド立ってますんでね。まあ、もしそういうところで情報交換とかするのもいいかなと思っております。まあ、じゃあなんでここまでしてね、人間働かなきゃいけねえんだって話なんだけども、やっぱそこはやっぱりまあ、生まれちゃったから仕方がないっていうのが、まあ、現実的な答えなんだけれども。まあ、働かないと生きていけないからね。だから、まあ、働いてるっていうか。まあ、仏教的っつうか、まあ、バラモンでも同じなんだけど、インド哲学ですね。だから、このインド哲学の言うところによると、やっぱりカルマだっていうんですね。この世の中に生まれてくること自体がカルマだって。この世の中自体が苦悩の世の中でしょ？だから弱肉強食じゃないですか。だから本当我々の目にはあまり触れてこないけれどもね、動物と動物がこのね、噛み殺し合ってみたいなのがこの世の中の特徴で、やっぱ地獄でしかないわけですよ。ね、天国のように考えてるかもしんないけど、この世の中明らかに地獄でありまして、地獄だからこそ我々は働かざるを得ないわけですね。だからこれはやっぱり何が原因かって言ったらカルマでありまして。だから、一番のその、なんていうか、仏教の目的もそうですし、まあ、インド哲学ですよね。全般ね、仏教を含めた。やっぱそのゴールは何かって言ったら、もう二度とこの世の中には生まれてこないことってことですね。じゃあ、生まれてこないようにするには何をすればいいかってのは、やっぱ仏道修行をしなさいとか、そういうことですわね。まあ、だから何なのって話になっちゃいますけれども。まあそういうですね、まあ根拠がね、まあないような、そういう仏教教理、まあそれはまあ横に置いといてですね、まあ、とにかくできるだけ要領よく生きるようなね、要領よく仕事をして要領よく生きるっていうところをね、自分で身につけていた方がいいと思います。まあ HSP の人間ってのは自分の心の内部にばかり関心がいってですね、その要領よく生きるとかっていうことがなんかどうしてもね、あまり考えない傾向にあると思うんですけども、まあ、少し強くなって、要領よく生きるようなね、そういうコツみたいなものをですね、習得していけばですね、自分が敏感だからといって、まあ、あまり苦しい思いをしなくて済むようになると思うんですね。まあ、あまり嫌な人もともね、関わらなくて、済むようにもなるんじゃないかなと。で、まあ、一か八かで信仰でも取り入れてみたらね、まあ、もしかしたら奇跡でも起こってですよ。なんか、ものすごい、働きやすい場にね、いずれ自分がね、導かれることも、導かれることもあるんじゃないかな、というふうにね、思いますんで、一つ諦めないでね、絶望しないで、なんとか、今日一日をですね、生き抜いてってほしい。生き抜きましょう。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。では、また次回。